新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国のためにその驚くべき御業を。賛美歌128番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌128番。 そのままで実会を共に唱和します。実会は座席前のプレートをご覧ください。実会、我は
汝の神主汝をエジプトの地その奴隷である家より導き出さし者なり、汝我が母親前に我のほか何者をもかかとせからず、汝この身のために何の偶像をも刻んでからず、汝の神主の身代わりに口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父の母を敬え、汝殺すなかれ、汝寛因するなかれ、汝愚するなかれ、汝その隣に対して偽りの証しを立てるなかれ、汝その隣の家を貪るなかれ。
お座りください。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、今日もあなたの御前に集められ礼拝する時を感謝いたします。秋の心地よい日々を過ごし、多くの実りがあり、あなたが作られたこの世界の恵みを感じております。そして私たちの一週間の生活では悪の誘惑があり、罪を犯しました。あなたに守られ支えられているのに、あなたを忘れてしまいます。お許しください。主イエスキリストの十字架の贖いがどれだけ大きく尊いものであるかに気づかせてください。聖なる神様、私たちの心を明るく照らし、あなたの御言葉を悟り、慈しみ深い御心をはっきりと見つめることができるようにしてください。御言葉を語る松原牧師に、またそれを聞く者一人一人に聖霊が豊かに働いてくださって、共に御言葉の恵みに預かることができますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌356番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌356番。 所をお読みいたします。旧約1071ページイザヤ書第7章10節から17節。旧約1071ページイザヤ書第7章10節から17節。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない、主を試すようなことはしない。イザヤは言った。ダビデの家よ聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。その子が災いを退け、幸いを選ぶことを知る前に、あなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられる。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。アッシリアの王がそれだ。もう一箇所、新約1ページ、マタイによる福音書第1章20節から23節。新約1ページ、マタイによる福音書第1章20節から23節。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は、続き前のプレートをご覧ください。信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより二人で生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
10月に入り、 金沢元町教会の礼拝では旧約聖書の預言者を取り上げてきました。第1週にはエリアとエリシャ、第2週にはアモスとホセアという預言者を見てきました。今紹介した4人の預言者は北の王国イスラエルという国で活躍していた人々であります。で、今日登場する預言者イザヤというのは南の王国ユダという国で活躍した預言者です。北のイスラエル王国と南のユダ王国はダビデの息子ソロモンの死後に北と南に分かれました。そして先ほど言いましたように先週まで見ました4人の預言者たちがその当時の王たちに警告をしていたわけであります。預言者アモスやホセアより少し後の時代に活躍したのが今日登場する預言者イザヤ で活動する場所も南のユダ王国と少し今までの預言者とは違う場所で活躍しておりました。預言者イザヤについては少し他の預言者たちよりも分かっていることがあります。エルサレムの神殿で祭司をしていたということはほぼ確実なこととして知られております。そしてこのイザヤ書の中には預言者がどのようにして神様に選ばれて預言者となったかという証明物語もそこに記されており、そこには非常に幻想的な表現があるために非常に不思議な感覚を覚えさせられます。で、今日の聖書の箇所はどちらかというと非常に現実的な出来事の中で預言者イザヤが語ったことでした。で、少しその時代のことについて説明をしておかなければならないかと思います。南の王国ユダというのは、パレスチナの南の方にある。で、その北に接しているのが北のイスラエル王国と呼ばれる国です。今日の聖書の箇所ではエフライムという名前が出てきましたけれども、これは北のイスラエル王国の中で比較的大きな部族を形成していたのがエフライムという部族であったために、北のイスラエル王国のことをエフライムと呼ぶこともありました。さらにその北の方にアラムという国がありました。これはダマスコという町を首都としておりました。で、最も恐れなければならない敵がずっと北の方、東の方からずっとやってきて、で、北から襲いかかってくる、そういう強大な敵としてアッシリアという国があります。ユーフラテス、チグリス川の領域にある大きな国で、今のイラクとか、トルコあたりまで支配していたというふうに言われております。で、このアッシリアに対してアラムという国と北のイスラエル王国は貢ぎ物を納めなければなりませんでした。当然南のユダ王国も同じであります。そしてそういう毎年毎年貢ぎ物を捧げなければならないということは国が非常に疲弊していく原因にもなっておりました。なんとかこの苦しみから解放されたいという思いがあり、アラムという国とそれから北のイスラエル王国は同盟を結んで一緒にアシリアと戦おう、こういうふうに結託をするわけであります。で、その時にその南にありましたユダ王国にも我々と一緒に戦ってくれと同盟を持ちかけるわけです。で、その時に南のユダ王国はその誘いを断りました。そうするとアラムという国と北のイスラエル王国はアッシリアと戦う前に南にあるユダ王国を何とかしないといけない、北から襲ってくるアッシリアと戦う時に南の方にユダ王国が自分たちと行動を共にしない、いつ自分たちを襲うかわからないということで、まず南のユダ王国を叩いて、そして彼らを戦う力を失わせ、その上で北から来るアッシリアと戦おうというふうに考えるわけであります。そこで戦争が起こります。 で北のイスラエル王国とそれから南のユダ王国、まあ、北のイスラエル王国は一国だけではなくてアラムとレモで南のユダ王国を襲っている。まあ、これをユダ・エフライム戦争というふうに歴史の中では呼ばれます。でそういう非常にユダ王国にとりましては危険な状況にありました。でどうすればよいのかということを考えあぐねた当時の王アハズという人物は、これはアッシリアに援軍を頼まないといけないと思ってその準備を始めていました。そこへ預言者イザヤがやってきて、今こそ神により頼まなければならない、神を信頼してそして神様に助けを求めなさい、神様もこのユダ王国を守るとおっしゃっておられる、だから今はあなたは神様に祈り、そして神様が助けてくださるというその印を求めなさいと進言するわけです。ところがアハズはそれを断ります。私は印を求めることはしない、印を求めて神様を試すようなことはしないというわけであります。一見これは信仰的な言葉であります。神様を試してはならない、これはとても大切なことであり、言葉の上ではアハズの言う通りであります。しかしこのアハズ王の心の内は神様を信頼して出てきた言葉ではなくて、むしろアッシリアに援軍を頼もうという密かな計画を持っていたわけであります。まあ、自分たちではどうにもならないから、敵の敵は味方という言葉が昔からありますけども、自分たちの敵はアラムとイスラエル、その敵であるアッシリアは我々の味方だ、まあ、そういうふうに考えてアハズ王はアッシリアに援軍を頼むわけです。そのことを知った預言者イザヤはそれは非常に危険だというふうに警告をします。一時はアッシリアはこの国を守ってくれるかもしれない、しかし北のイスラエル王国とアラムが滅んだ後、そのアッシリアに直接敵対関係になっていくのはこのユダ王国である、やがてはこのユダ王国をもアッシリアは滅ぼしてしまう、まあ、そういう警告をするわけです。まあ、しかしアハズ王にとっては今目先の困難を何とかしなければならないという思いから、預言者イザヤの言葉を退け、そして北のアッシリアに密使を送り、そして密かにアッシリアを呼び寄せるわけであります。そしてアッシリアはアハズの願い通りにやってきて、アラムとイスラエルに非常に厳しい攻撃を下し、そして滅ぼしてしまうということが起こりました。でしかしその後預言者イザヤが言った通り、アッシリアは直接ユダと接することになりましたので、アッシリアが今度はユダを厳しい貢ぎ物を納めるように命じて、そしてユダの経済を圧迫していったということがありました。このような状況の中で預言者イザヤが言ったのがインマヌエル預言と呼ばれるところであります。今日の聖書の箇所であります。でこの預言は非常に不思議な言葉であり、インマヌエル、まあ、言葉の意味としては神は我々と共におられるという意味ですけれども、これが一体何を意味しているのかというのははっきりわからない。まあ、乙女が男の子を産むというところまでは話はわかるわけですけれども、その乙女とは一体誰のことなのか、生まれてくるインマヌエルと名付けられる男の子とは一体誰のことなのか、まあ、現代の学者たちもいろいろ可能性を考えますけれども、まああくまでもこういう可能性がある、ああいう可能性があるというだけで、決定的なことは何一つ分かりません。ただ預言者イザヤがこのインマヌエル預言で言いたかったことは、すぐ神様が解決するわけではないが、その生まれてくる子供がやがて成長するが、その成長するまでに北の脅威アラムと北のイスラエル王国は滅ぼされる、そのことを言っているわけであります。まあ、 そのインマヌエルという男の子が一体誰なのかということは、結局はその預言者イザヤが言ったその言葉の中では何も私たちには説明されておりませんので、私たちにはこの言葉はやはり謎のままに残っております。しかしこの言葉を引用したのが新約聖書にあるマタイによる福音書でした。このインマヌエル預言を新約聖書の中で引用しているのはこのマタイによる福音書だけであります。その前後の預言者イザヤの言葉は少し出てくる、他のところにも出てくるわけですけども、このインマヌエルという言葉とその言葉の意味については他の新約聖書の箇所にはほとんど引用されておりません。マタイはこのインマヌエルという言葉に特別の関心を持っていた、特別の思いを持ってこの予言を聞いたということでやりましょう。先ほどもちょっと触れましたけれども、このインマヌエルという言葉は神、我らと共にいますという意味です。神様が私たちと共にいてくださるというのは旧約聖書の最初から新約聖書の終わりにまで貫いている私たちの大切な信仰であります。至るところに神が共にいてくださるということが言われます。例えばモーセが神様と出会いエジプトへ行くように命じられた時、私があなたと共にいると言葉をかけて、そしてモーセをエジプトに向かわせるということがありました。アブラハムに対しても、またその他の旧約聖書のいろいろの人々に対しても、聖書はしばしば神が共におられるという言葉を言って、非常に苦境にある人々に対して神様は必ず守ってくださるということを教えております。まあ、その中でも私たちが真っ先に頭に思い浮かべるのは詩編の23編ではないでしょうか。主は私の牧者という言葉で始まる詩であります。たとえ主の影の谷を歩むとも災いを恐れない、神が私たちと共におられるからだ、あなたの杖あなたの鞭を私を慰める、まあ、そういう言葉がその中にあります。この言葉に慰められ励まされた人は非常に多いのではないかと思います。私もその言葉によって励まされたこと、慰められたことがたびたびありました。多くの人たちが愛する聖書の言葉としてこの詩編23編を挙げるということはよくあることであります。その中にある神様が私たちと共にいてくださるということはとても重要な言葉であり、その詩編の中核を成していると言ってもよいかもしれません。でこのようにして旧約聖書新約聖書至るところに神様が私たちと共にいてくださるということは記されており、この信仰は旧約聖書から新約聖書を貫く大切な信仰の言葉ということが言えると思います。でマタイによる福音書はその中でもイザヤ書7章を取り上げてインマヌエルという言葉を引用しました。これはマタイによる福音書の1章に出てくるところで、イエス・キリストの系図の後ヨセフに天使が現れて、あなたの言い名付けマリアを妻として迎え入れなさいという言葉の中で出てくる言葉であります。でこの時にはヨセフとマリアは言い名付けでしたけれども、マリアが妊娠しているということが分かって、ヨセフは人に知られないように離縁しようと考えていた。でそれはおそらくマリアに対する思いやりから来た考えであったに違いありません。しかしそれであっても神様の御心ではないということで天使がヨセフに現れたということです。まあ、よく受胎告知というふうに言うと、天使がマリアに現れたルカによる福音書の出来事を真っ先に思い浮かべますけれども、マタイによる福音書では天使がヨセフに告げる、まあ、私は勝手にヨセフに対する受胎告知というふうに呼んでおります。マリアの胎に宿っているのは聖霊によるのである、だから安心してあなたはマリアを妻として迎え入れなさい、ただしそこで生まれる子供にイエスと名付けなさい、己の民を救うものとなるからだというふうに天使は説明をしました。 イエスという名前には主は救い、主なる神様は私たちの救いという意味があるわけです。だからこそイエスという名前にしなさい。イエスは自分の民を救うものとなるからだというふうに説明をするわけです。そしてマタイによる福音書はその言葉に続いて、これは預言者イザヤがインマヌエル預言をした、その預言が成就したのだというふうに言うわけであります。インマヌエルという言葉自体は直接にはイエスという名前とは結びつきません。でしかしこのインマヌエルという言葉には神は私たちと共にいてくださるという意味があるということをわざわざ説明している。ここにマタイによる福音書の意図があるわけです。すなわちイエス・キリストの救いというのはどういう救いなのか、それは神が私たちと共にいてくださる、そういう形でもたらされる救いなのだということをこのマタイによる福音書は告げようとしているわけであります。旧約聖書の中でも何度も神様が多くの信仰者と共にいるということが記されておりました、まあ、少し、変わった例を挙げると、創世記の中にエノクという人物が登場します。このエノクという人物はどちらかというと神話の中に登場する人物と言ってよいかもしれません。アブラハム以前の人物として創世記には記されております。ただこのエノクについては少し変わった書き方がされています。エノクは300年間神と共に歩み、そして神と共に300年歩いた後、神が彼を取られたので彼はいなくなったと記されているわけです。そのエノクの名前は、アダムから始まる系図の中に記されております。その系図ではこの人は何年生きて、そして死んだという言葉が繰り返されています。必ず死んだという言葉が繰り返される中で、このエノクについてだけ死んだという言葉はない。死んだという言葉の代わりに神が彼を取られたので彼はいなくなった、まあ、こういうふうに言われているわけです。要するに生きたまま神の御国へと移された、そして神と共に永遠に生きたということを言おうとしているのかもしれません。でこのことは神と共にあるということの幸いがいかに素晴らしいものであるかということを告げようとしている、そういう目的があると言っているのではないかと思います。でそういう神様と共にあるということが私たちにとってどんなに大切なことか、どんなに幸いなことかということを繰り返し繰り返し聖書を語るわけであります。マタイによる福音書はイエス・キリストがお生まれになった、それは神が我々と共にいてくださるという言葉が成就した出来事なのだと告げるわけであります。でそれは単に昔の預言者が言ったことが実現したということだけではなくて、その神が私たちと共にいてくださる、そういう幸いは私たちのために起こされた、私たちにその幸いは与えられているということをこのマタイによる福音書は告げようとしているわけです。イエス・キリストがお生まれになった、それは神が私たちと共にいてくださる、そういう印なのだということを告げているわけであります。このマタイによる福音書はそういうインマヌエル、神は我々と共にいてくださるという言葉から始まり、そしてこのマタイによる福音書の一番最後28章の19節と20節のところでは、復活したイエス・キリストが弟子たちに会うという場面がそこに記されております。私は天と地とすべを治める権威を与えられた、だからあなた方は行ってすべての国民を弟子とせよ、まあ、そういうふうにいわゆる宣教命令と呼ばれるイエス・キリストの言葉ですけども、まあ、そういうふうに弟子たちに告げた後、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいる、この言葉をもってマタイによる福音書は閉じられているわけであります。すなわちマタイによる福音書は 神は私たちと共にいてくださるという言葉で始まり、私はあなた方と共に世の終わりまで一緒にいると言って、この福音書が閉じられているということであります。これはたまたまそうなったというのではなくて、このマタによる福音書が意図してそういう構成をしているということであります。まあ、この神が共にいてくださるというところだけではなくて、他のところも似たようなことがいくつかあります。時間はありませんので、その一つ一つを紹介することはしませんけれども、マタによる福音書は全体として非常に全体の流れ、その構成ということに非常に気を使ってこの福音書が記されている。ですから、この神が私たちと共にいてくださるというこのことも、決して偶然にこの言葉で始まりこの言葉で終わっているというのではないということであります。この福音書を読む一人一人に対して、あなたはこの福音書を読むことによって神があなたと共にいるということをしっかり覚えてほしい。あなたのために神はあなたと共にいるとおっしゃってくださっている。あなたに幸いを与える、それが神様のご計画だということを、このマタイによる福音書は告げようとしているわけであります。ある人はこのマタイによる福音書一緒にあるインマヌエル、神は私たちと共にいてくださるという言葉は、これは教会の信仰告白の言葉として記されているというふうに言っています。まあ、確かに我々と共にいてくださる、その我々とは一体誰なのか、あの人この人ではなくて、この福音書を読むあなた方、信仰を持って神様の救いに預かっているあなた方と共に神様はいてくださる。それがイエス・キリストの誕生によって実現したのだ。だからあなた方はイエス・キリストを仰ぎ、神は私たちと共にいてくださると告白をして、あなたの信仰を言い表しなさい。それがこのマタイによる福音書の一緒に記されているインマヌエルという言葉の意味だ。そういう意図を持ってマタイはこのところにその言葉を記したというのであります。そしてこのマタイによる福音書は最後のところで、私は世の終わりまであなた方と共にいるという、このイエス・キリストの言葉で終わっているということも、一章において信仰告白をした人々に向けて、私はあなた方と共にいるというイエス・キリストの言葉ではある。神は私たちと共にいてくださるという私たちの信仰告白に対して、神様の方から、神の一人のイエス・キリストの方から、私はあなた方と共にいるという答えとして、神様がそれを認めた、そういう言葉として、このマタイによる福音書の最後の言葉があるというのであります。これもとても大切なことであります。私たちは自分勝手に神様がいてくださるに違いなと思うのではなくて、神様の方から私はあなたと共にいる、そういうふうにおっしゃって私たちの傍らにいてくださる。そしてイエス・キリストを信じるということは、このイエス・キリストに結び合わされるということであります。ローマの信徒への手紙の6章のところに洗礼ということについて記されております。イエス・キリストの名による洗礼を受けるということは、イエス・キリストに結ばれることだ。だからイエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共によみがえるのだ。そういうふうにローマの信徒への手紙の中に記されております。すなわち神様がここにいてくださる、そばにいてくださるというだけではなくて、イエス・キリストの名による洗礼を受けた私たちはしっかりとイエス・キリストに結ばれる。イエス・キリストはこういう例えをしました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい。私につながらないとあなた方は何もできない。ちょうど木の枝に実がなるとき、その枝は幹にしっかりつながって、その幹から栄養分を受けて実を実らせる。私たちもキリストにしっかり結び合わされ、キリストにつながれて、キリストから力を受けて、キリストの永遠の命を受けて今を生きていく。それが私たちが洗礼を受けるということの大切な意味であり、私たちがキリストにつながっているということの大切な意味であります。神が私たちと共にいてくださる。私たちが 神様に近づいて神様につながっていくのではなくて、神様の方から私たちの方に来てくださって、私たちをしっかりとつないでくださった神様の技として、神様の奇跡としてこのことを起こっていると聖書は私たちに証しをしているわけであります。この神様の御言葉をしっかり受け、そしてまたそれに応えて歩んでいくことがとても大切であります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。御子イエスキリストが私たちを罪から救うために十字架にかかり、また永遠の命に結び合わせるためによみがえってくださいました。私たちは罪の汚れに染まっており、自分の力ではこの罪を捨て去ることはできませんでした。捨て去ったつもりでもその罪の残りかす汚れがまだ身を覆っており、決して救いに預かることができません。しかしそのような私たちをあなたは身元に招いてくださり、御子イエス・キリストに結び合わせてくださり、その清さに預からせて私たちを永遠の命に、キリストの命に生きるものとしてくださったことを心から感謝いたします。旧約聖書の中でエノクがあなたと共に歩んであなたのもとへ行ったということが記されていましたけれども、私たちはあなたの方から私たちの方に来てくださって、私たちを永遠の命へと導いてくださったことを思います。私たちには力はありません。私たちは自分からあなたに近づいたのではありませんでした。それにもかかわらずあなたは私たちの方へとやってきてくださり、そしてあなたが手を差し伸べてくださり、私たちをしっかり捉えてくださったからこそ、私たちはキリストの命、永遠の命に結ばれ、あなたと共に歩むことができるようにされました。心から感謝いたします。どうかここに集いました一人一人が、あなたに愛され、またあなたに招かれて、そしてキリストに結び合わせようとしてくださり、また実際結び合わされている人々がおります。またこれから結び合わされる一人一人が共に礼拝を捧げております。どうぞあなたがここに集いました一人一人を豊かに祝福してください。さまざまな事情で今日集うことのできなかった兄弟姉妹にもあなたは招きの言葉を与えて、御子イエスキリストに結び合わせようとしてくださっています。どうぞそのことに応えてあなたの身元に来ることができますように。今日から始まります1週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。その中で与えられる恵みの一つ一つを数え、あなたに感謝を捧げつつ歩むことができますように。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう心からお願いいたします。また悩み苦しみにありますものにあなたが力を注ぎ、一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますよう切にお願いいたします。どうか各地にある災害で苦しんでいる人々、また戦争、また争いによって苦しんでいる人々が多くおります。どうぞそれらの人々にあなたが慰めを与え、平和をお与えくださいますようお願いいたします。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上、あなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌532番、差し支えのない方はお立ちください。賛美歌532番。 献身の祈りをお捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いいたします。主席者が祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席前のプレートにあります。お祈りします。私たちを常に見守り愛してくださる神様、皆を賛美いたします。インマヌエルと呼ばれるあなたの大切な独り子を私たちにお与えくださったことにも感謝します。常に私たちと共にいてくださることを覚えて歩んでいけますように。礼拝後にはあなたの御業を伝えるこの会堂のための臨時教会総会が開かれます。教会員の思いが一致した決議となりますように。私たちの教会、全国諸教会、地区、教区、教団では秋から冬にかけて多くの行事が行われます。その一つ一つがあなたの御心にかなったものとなりますように。その準備に当たっております人々を豊かに用いてください。能登では地震に続き豪雨による被害に遭い、苦しい思いをしている方がたくさんいらっしゃいます。その方たちをお守りください。世界中では戦争、紛争が起きています。憎しみが増し、争いが拡大をしています。どうか平和の道へと導いてください。そして私たち一人一人が平和への道への働き手として働くことができますように。私たちの信仰生活が守られますように。 これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
正英28番をもって主を賛美いたします。その後祝福構想と続きます。構想になったらお座りください。お差し支えのない方はお立ちください。正英28番。
その恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。